皆さんどうもこんばんは、豆です。お久しぶりです。約4ヶ月ぶりの収録になります。いやーちょっとね、飽きましたね。いやいよいよマイクを買ったというのに、やめてしまうかなと思ったんですが、久々にね、マイクを引っ張り出してきて収録しています。まあね、今回は特に話題も、ないです。久々にやるのに話題もなく、テーマも特にないですね。最近あったことをちょっとお話ししようかなと、考えています。まあね、4ヶ月空いているんでお話ししたいことはたくさんあるんですが、まず私、豆はね、社会人になりまして、ようやくですね、今社会の荒波に揉まれているという状況ですね。長かったですね。学生が長かったんで、人生の約4分の1を、まあ、100年として4分の1を、学生として過ごして、いたわけなので、あとね、75年はね、死ぬまで働こうかなと思っています。まあ100歳までは行きたくないですけどね、個人的に。まあまあ、この今の生活が、75年も続くと思うとゾッとしますが、ようやく社会人になったことでね、同級生とかとも、まあね、本当は飲みに行ったりとかもしたかったんですが、このご時世でね、あんまりそういったことを軽々しくできない。まあちょっと惜しいですけど、まあ我慢ですね。我慢の時、仕方がない我慢の時ですね。ただ個人的には、まあいろいろね、遊ぶというか、出かけたりね、まあしてますね。まあ、ここ京都はね、まあ感染者数もそこそこに、多いんですが、まあまあ皆さんね、マスクもしていて、その夜の街とかに行くわけではないので、比較的人の少ないところにね、散歩に行ったりとか公園に行ったりとかね、しております。昨日はですね、久々ではないか、映画館に行きましたね。出町座という映画館なんですが、それは個人的に初めての経験で、ミニシアターと言われるね、まあ、ライブハウスぐらいの規模の、映画館ですね。本当に、町内会でやる、なんか映画上映会みたいな、その感じの、場所なんですけど、かなり趣のあるね、建物から、いっぱいポスターが貼り出されていて、一目で映画館だと分かるような佇まいですね。まあ、出町座の最後の、上映、グッドボーイズですね、見に行ってきました。まあ率直に面白かったって感じですね。本当にバカバカしい話だったんですけど、何よりもですね、そのミニシアターなので一緒に見ている人たちの、まあ印象というかが、上映前にね、全員覚えられるような、その程度の人数しか入らないんですが、まあ、グッドボーイズという作品ですね。まあざっくり言うと、超下ネタコメディなんですけど、まあ、小学6年生になった男の子たち3人組が、まあ、なんだったっけ、あれ、キスゲームだったかな。なんか、そんなのを、そのキス ゲームのためのパーティーに誘われたことがきっかけで、キスの仕方を、調べるというか、学ぶというのを軸にですね、ストーリーが展開されていくんですが、その中でさまざまな事件に巻き込まれていくんですね。で、その事件の中で、いろんな、大人ならわかるような代物を使って、解決していく、そんな、コメディ映画ですね。なかなか恋人と見に行くにははばかられるような内容なんですが、僕が行った回ではですね、僕と同じぐらいの年頃の男性が一人と、同じように同じぐらいの男性の3人組、あとはですね、なんと親子が来てました。親子連れ、子連れの、お父さんお母さんと4歳ぐらいの男の子ですね。あと、カップルも来てましたね。あとおじいちゃんとおばあちゃんも来てましたね。うん、なかなかこのメンツで見るには若干の気まずさを覚えながらですね、上映がスタートしたんですが、気流に終わるというか、全員が、爆笑してましたね。僕の前に座っていたのはおばあちゃんだったんですけど、本当に大人のおもちゃが出てくるたんびに爆笑してましたね。おばあちゃん現役の時にあったのかなっていうね、そんなのが、結構最新のものまでね、揃ってたんですけど、揃ってたっていうか出てたんですけど、うん、おばあちゃんがめっちゃ笑ってて、新鮮に感じました。あと、カップルもですね、大爆笑でしたね。その彼女がもし彼女が一緒に見に来ててこんなに笑われたら逆に恥ずかしいなっていうぐらい、その子は笑ってましたね。 でも彼氏さんもかなり笑ってて、いいカップルだなと、素直に思いました。うん、グッドボーイズの映画自体もですね、自分に重なることが結構ありまして、別に下ネタの部分がではなくて、ストーリーのね、最後の方の、そのやっぱグループものには、必ず、ついてくる問題というか、最後にはやっぱり少しずつ離れ離れになっていくような、そんなストーリーなんですけど、僕もね、よく3人組で、行動を共にしてたんですけど、やっぱりね、趣味というのは全員が同じわけではないですから、徐々にね、離れ離れになっていくんですね。ただやっぱりソウルメイトなんで、ちゃんとなんていうかね、最後の最後まで、その3人組は3人組のままなんですけど、でもなんかね、今後、やっぱり離れていくんだろうなというような、若干思い当たる節もあるような、ちょっと甘酸っぱいというか、締め付けられるような、映画でしたね。だから最後カップルの彼女さんとかちょっと泣いてたんじゃないかなって、実際映画館なんですり声というかすり泣きの音みたいなのが、聞こえてきましたね。僕もちょっと感動しましたね。いやー、なかなかいい体験でしたね。映画館に行くの自体は最近だと、ジブリをね、2回ほど、ナウシカと千と千尋ですね、見に行きまして、それは普通になんか大きな映画館で、見たんですが、その2つにはない感動というか会場の一体感みたいなのを感じました。ジブリを見に行ったのもですね、一つは、ナウシカですね。ナウシカは、 まだ僕が生まれてない時に上映されていたものなので、一度は映画館で見てみたいと思っていきましたね。今までテレビでやってるのしか見たことなかったので、やっぱり集中力が、てか集中して映画を、まあ、映画館に行くとどうしても見てしまうので、かなり新しい発見というか、まあ、ありましたね。やっぱりテレビサイズで見るのとは、まあ、細かい部分がよく分かったりとか、最初のあのタペストリーの感じとかもすごい、本当に布を映してるような、ね、絵ですごいですよね。まあまあ、あと巨神兵がかなり黒いっていう。まあね、なんか映画をちゃんと見るっていうことをこれまであまりしてこなかったので、最近その、まあ、コロナでね、昔の映画リバイバルで、やるというのが、まあ、増えてきていて、新しい新作を見るよりもね、知ってるストーリーなんで、まあ、なんていうか、あの、外れはないだろうっていうね、感覚で見に行ってしまうんですけど、でもそれきっかけでかなり、映画館に行くハードルというのがどんどん下がってきたなと、個人的には思っています。だからまあ、まあまあいいきっかけではあったかもしれないですね。ジブリ行く前に見た映画は多分最後に見たの、これもリバイバルですけど、2年3年ぐらい前に、あの2001年宇宙の旅のリマスター版が公開されましたよね。あれは IMAX で見に行ったのが最後ですね。やっぱり映画館、まあね、映画館で、僕が生まれてから映画館でやってるものと、生まれる前に映画館でやってたものとでは、なんかありがたみがなんとなく違うような気がして、しまって、昔の映画は映画館に見に行くみたいな、そんななんか、なんかそっちの方がモチベーションが上がるっていうね、よくわかんないですかね。僕は個人的にそんな感じなんですけど。なので2001年も、まあストーリーはざっくりしていて、見に行って、まあやっぱりすごい感動しましたね。最後の、あれは多分、なんていうんですかね、生還飛行というか、なんかワープ的な表現が、やっぱりすごかったですね。頭が痛くなりましたね、あれは。その時も見に来てた客層はおじいちゃん、おばあちゃんばっかりでしたね。若い人は僕しかいなかったんですけど、あれはあれですごいいい体験をしたなと思いましたね。今一番気になっている映画は透明人間ですね。ただ一人で見に行くというか、あのそもそもあんまりホラー系がね得意じゃないんで、グロい系がねちょっと苦手なんですよね。ちょっとライトなやつだったらいいんですけど、ちゃんとした描写の映画はやっぱり見れないですね、なかなか。まあ映画の話になったので、ついね最近あった、自分にとっては感動的な出来事がありまして、ちょっとその話をしたいなと思うんですけど、これは僕がですね、小学校の低学年だった時に、見た映画なんですけど、テレビでやって、深夜寝つきが悪くて、リビングにあったテレビで、両親は別の部屋で寝てたと思うんですけど、僕一人リビングに行っ って、テレビをつけたんですよね。本当にもう夜中だったと思うんですけど、まあちっちゃい頃の夜中なんで本当にどれだけ遅かったかわからないですが、でね、その映画っていうのが、多分これを言うと、すぐわかる人がいると思うんですけど、男の人と女の人がね、ベッドでね、まあ、イチャイチャしながらですね、まあ、イチャイチャするんですけど、急にですね、女の人がですね、男の人をアイスピックで刺しまくるっていう冒頭だったと思うんですね。で、かなりショッキングでしたね、そのシーンはね。で、女の人が取り調べを受けて、で、警官、その取り調べをしている警官をなんかこう誘うような、まあ、そういうミステリアスなというか、まあ、完全に犯罪者っぽい女性と、あとその男性刑事の話で、本当に薄ぼんやりしか覚えていないんですけど、ただ小学校の低学年からしたらその映画というのが、まあ、かなりショッキングで、まずねイチャイチャしてるっていうか、まあね、やってるも映像を見るの初めてだったのと、あとがっつり人を殺すシーンを見たのは、スターウォーズぐらいしかなかったのでもうびっくりして、まあ本当に8歳9歳ぐらいの時ですね。で、まあずっとその映画の印象というかイメージがずっと頭の中にあって、あ、その映画ちゃんと最後まで見たんですよね。で、まあ大人になりまして、そのイメージはずっとあるんですけど、タイトルが分かんないんですよね。で、まあそのね、アイスピックとかね、その男女と刑事ととかそういうのを多分検索すれば分かったとは思うんですけど、そもそもアイスピックっていうものを知らなかったので、当時ね、だから何で殺してるかもいまいち分かってなくて、で調べようがなかったんですが、最近ね、ちょっと、ね、とある、動画をね YouTube で見てですね、まあ多分違法アップロードなんでちゃんとは言わないんですけど、なんとその映画をね、まあ説明というか解説しているものがありまして、まあ氷の美少っていう映画なんですけど、その映画というかそのね、アイスピックで殺してっていうシーンを見た瞬間、その時の記憶がこう鮮明に浮かび上がってきて、それにタイトルが分かったっていう、まあものすごい感動をしたんですけど、この話はまだ誰にもできてないですね。まず伝わらないっていうのと、子供のくせに何見てんだっていう話になりかねないんで、まだしてないんですけど、まあ、ポッドキャストはね、見バレしてない限りね、こういう話しても大丈夫だと思うんで、ちょっとさせてもらいますね。そんなことが、つい昨日ですね、分かって、今日はねちょっとそのことばっかり考えてましたね。いや、氷の美少ちょっと見たいですね。まあ、TSUTAYAとかで借りたらいいんですけど、まあエロい映画なんでね、もう借りるのもちょっとなみたいなまあそういう映画じゃないか、そういう映画じゃないんですけど、サスペンスか。でもまあちょっとグロいですよね。なんかあのシーンは、あれも思い出しました。ボーンガールのあれも思い出しましたね。あのシーンね。あのシーンを思い出しましたね。急にっていう。急に来るやんみたいな。 そうそう、あ、分かる、伝わる人には伝わると思うんですが、うん、まあ、そんな感じで映画の話ばっかりになっちゃいましたが、久々に、ポッドキャストね、豆ラジオね、やっていました。ちょっと今日は声もさっきまでなんかいろいろ喋り倒してたんで、声もあんまり張れなかったんですが、どうでしょうか、お聞き苦しい部分も多々あるとは思うんですが、楽しんでいただけましたら、幸いです。はい、今回はね、編集もちょっとなあなあにしようかなと思ってますので、まあ気軽に聞いてください、聞いていただけたらと思います。はい、ではね、今日はこの辺で、終わりにしようかなと思います。豆でした。ありがとうございました。